ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
6月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼の時間です。ここからは、コース FM 上田晃平がご案内していきます。今月もよろしくお願いします。さあ、今日も沼津市役所の4階特別応接室で収録した様子を皆さんにお届けしてまいります。いつも通り、ゆりしげ修一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
収録が5月の終わりなんですけれども、
はい、
今月下旬海外にね、お出かけになったり、いろいろお忙しい日々を送ってらっしゃって。
ありがとうございました。
ねえ、はい、どちらでしたっけ？
はい、中国のですね、湖南省の学友市さん。
は
い、
うん、
はい、友好都市締結の40周年記念ということで、はい、お伺いさせていただきました。
中国って気候どうだったんですか？5月の中頃終わりっていうのは。はい、
想定の段階では、めちゃくちゃ暑いという、
はいはいはい、
そういう話をいただいてましたんですが、案外涼しかったです。
あ、そうですか。
はい。
なんか日本も肌寒い日があったりなんかして、ね、ちょっと今年
気候変だな。おかしいですよね。
ねえ。ぜひ放送を聞きのリスナーの皆さんもね、これから多分急に暑くなりますんで、
はい、その通りですね、
体調管理ね、はい、気をつけてお過ごしいただければと思いますし、沼津の夏が今年ももう少しするとね、はい、やってきますので、皆さん、はい、夏のイベントお祭りも楽しみにしていただければというふうに思います。さあ、こちらにゲストをお招きしてお話を伺っていきたいと思うんですが、今日はですね、もう皆さんおなじみですね、沼津楽運吉本劇場から町田俊一さんにお越しいただきました。町田さんには劇場でのお仕事や吉本興業と沼津市のつながり、それからお笑いを通じて沼津を活性化していくことなどについて、語っていただこうというふうに思っております。沼津楽運吉本劇場の支配人でいらっしゃいます。
そうなんです。
はい、町田俊一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まずは町田さんがどういった お方なのかというところから一応伺っていこうかと思います。
そうですね、
はい、
ご自身からまずは自己紹介ということでよろしくお願いいたします。
はい、吉本興業株式会社の町田俊一と申します。現在、沼津駅南口になります、沼津楽園4階沼津楽園吉本劇場の支配人として劇場勤務しております。うん、主に土日祝日でお笑いライブを開催しておりますが、そのライブの、企画制作から全般を対応しております。収容人数、キャパシティが151と大きな劇場でもないので、はい、スタッフも少なくて、まあ、支配人とは言っておりますが、もう何でもやらせていただいているという、仕事は業務になっております。
大変ですよね。で、ご出身は静岡県内なんですね。
はい、出身が浜松市なんですけれども、
はい、
浜松で、まあ、高校まで、過ごしておりまして、その後大学で東京の方出まして、うん、まあ、そこから、まあ、本当エンタメ業界を渡って、で今のなぜかっていう感じなんですけど吉本興業に転職をして
、
はい、で吉本では、DVD とか CD のパッケージのセールス営業販促を、9年ほどやりまして、うん、その後、ライブ、全国でのライブ作ったり、まあ、プロデュース業務をする、ライブ制作という部門で5年ほどやって、
はい、
で2022年6月、約3年前に、沼津劇場に配属となり、
うん、
今に至るという形です。う
ん、は
い、
なるほど。
本当に大変なお仕事をね、
う
ん、
そうですね、
これまで経験されて、はい、今こちらの、沼津の支配人をされていらっしゃる、うん、
まあ、ある意味華々しい、
ね、
という、そう、業界っていう感じですね。
イメージは本当にそうだったんですけど、やっぱ初めはそのマネージャーとかを特に経験したわけじゃないので、あんまそのテレビとかの方には僕実際行ってないんです
けど、
むしろそのパッケージの時は、それこそツタヤさんとかアマゾンとか、タワーレコード HMV、そういったところ、あと卸屋さんとか行ったり、ヨドバシカメラに営業行って、これ100万円買ってくれとか、
すごい。
本当にそんなこともやってたんで、あとはそういうショッピングセンターで、その営業ですね、買ったら、ハイタッチできますよとか、こんなこともやったりとかもしてました。
なるほど、
ね。なので、その華やかな、そのテレビっていうところとはまたちょっと違った感じですね。よりお客さんに近い形ですね。だからその後のそのライブ制作部門でも、やっぱりそのお客さん、対お客さんに近いところで、やっぱそのお笑いライブを作って、お客さんに来てもらって、見てもらうっていうような、よりお客さんに近いところで、この吉本の中では、その、業務を渡ってる感じです。
現場に最も近い支配人ってこんな強力な人いないんじゃない
ですか。そうですよね。
あの テレビの言っちゃダメだっていう人間なのかもしれない。
いやいやいやいやいや、はい、ねえ、でも支配人という立場でお仕事をなさって大体3年ぐらいということですね、はい、こちらではね。さあ、私たちおなじみのその沼津楽園吉本劇場ですけれども、うんうんうん、もうオープンして実は結構経ってってるんですよ。
そうなんですね。
このあたりについて伺っていこうと思います。
そうですよね。はい。はい、沼津楽園吉本劇場のオープンというのが、2014年、平成26年ですよね。
はい。
この7月の7日と、77。
ねえ。
まあ、来月オープンでですね、実は、師匠ご指摘のようにですね、11周年を迎える。
11周年なんですね。
はい。まあ、これまでのですね、劇場の歩み、このあたりについて触れていただきましょう。
はい。お願いします。
はい。言っていただきましたけども、はい、7月7日に、はい、まあ、沼津楽園吉本劇場がオープンします。
うん、
まあ、これがあのオープン当初、本当に毎日劇場をオープンしているような状態で、
うん、
日々平日もお笑いをやっている。
うん、
まあ、でもそのお笑いの中でも、やはりあの東京、大阪とちょっと違って、何やるというところをたくさんいろいろと模索したみたいなんですけども、
はい、
なんか、一部ではカラオケ大会やってるというような、本当お客さんと一緒に楽しむ、そういうイベントもやっていたっていう、まあ、本当当初は、できたばっかの時は、本当にいろいろなイベントをやってたみたいです。
うんうん、
で、さらにその翌年ですけれども、2015年、はい、沼津市さんと、弊社がパートナーシップ協定を早い段階から結ばせていただきまして、その関わり合いを作らせていただいております。
はい、
まあ、これによっては、沼津市でのイベントでは、吉本の、まあ、その静岡県住みます芸人であったり、それ以外の吉本のタレントがやはり、東西からやっぱり来て、この街でのイベントを盛り上げるっていう、まあ、そういった方こともいろいろとやらせていただいております。はい。で、その年なんですけども、2015年がたまたまかもしれないですけども、M1 グランプリでもチャンピオンになりました、トレンディエンジェル。
そうですね。
これがね、そんなに東京とか大阪の方でそんなに劇場出てなかったんですけども、
うん、
もう M1 撮るために1ヶ月間ぐらいちょっと通います芸人みたいな感じで、実は沼津の劇場ネタを叩いてた。それが、まあ、こう、そうしてじゃないかと言われてるんですけども、うん、まあ、M1 を優勝して、
うん、
もう彼らも沼津のおかげでみたいなことを言っていただいて、まあ、その沼津の稼働が多かったところもありまして、さんさん沼津大使にも、はい、
そうなんですよね、
お声かけいただいてやらせていただいております。
はい。でその後ね、皆さんご存知のようにこうコロナ禍になるわけですね、うん、
はい。
そうするといろいろ大変なことも。
そうですね。
うん、
もうコロナ禍は本当に何もできないっていう状態だったので、うん、何やってもやっぱり、
うん、
叩かれちゃうじゃないですけども。
あ、
しかもお笑いっていうジャンルなんで、
うん、
やはりそこに元気を与えようっていうことで人を集めよう、必要を集めたらダメだっていう時だったので、うん、何もできないような状態だったんですよ。
うんうん、
まあでもその中でも何できるって、まあ今でも配信が比較的今ではもうスタンダードにもなりつつあるんですけども、
うんうん、
まあリアルとそういった配信でお楽しみもいただけるという、まあそういう手法もできたんですね、この時代、この頃に。
うん、
まあそういったところをなんか少しずつやりながら、あとはその規制緩和じゃないですけども、50%OK だよって言って、縦横にはいないみたいな、
うんうん、
その一末でお客さんには座っていただいた 50% の時代があったり、
うん、
本当にそういう人数制限なんかもありながら、本当にいろいろやらせていただいたという感じです。
はい、ね。特に配信ライブなんていうのは、こう企画するね、裏方の皆さんも大変でしょうけども、それを披露なさる芸人の皆さんも、目の前にお客さんいらっしゃらない、
う
ん、
そうですね、
っていう。
初めは無観客の配信ライブっていうのをやったんですけども、
ね、
その時は東京にいたんですけど、やっぱ帰りがないと、やっぱネタもちょっとなんですかね、面白さが
乗らないですよね、
出てこないんですよね、
うん、
その場の雰囲気とか、すごく大切だったり、まあ、お客さんがその気持ちを乗せてくれるっていうのが、その漫才のスピード感であったりと、その生のライブ感っていうのが生まれるんで、やっぱそのお客さんいないっていうのは非常にやりづらかったっていうのは芸人さんもみんな言ってますね。
空間に向かって投げてるわけですからね。
そうですよ
ね。なかなか厳しいですよね。
ですからやっぱりそういうね、苦労もありながらコロナ禍を経て、まあ 一部こうコロナ禍で進められてきた取り組みの中にはあのカンペアマナイトマラソンもありましたね、
うんうん、
このあたりはいかがですか。
はい、もう本当にその世界中にやっぱこういうふうに元気がないといった状況に陥ったんですけども、はい、その中で、まあ、あのカンペ師匠が、うん、あのまあなんですかね、沼津元気ないみたいなことを、うんうん、なんかタクシーの運転手さんか誰かに言われたっていう、そこからスタートしてるんですけども、何かやってくれないかっていうことをいただきまして、で、まあ、カンペ賞といえば、もうアースマラソンって、この世界あの走った人間
そうですよね。
あの、まあ、やっぱ、いろんなところで各地でもマラソンやっているんですけども、沼津でもカンペマラソンやろうと。
うん
形になり、まあそれで、まあ今では恒例行事にもなってきて、エントリー数も増えて、はい、本当に認知度も上がったんじゃないかなと思っております。
あ
ま
あ、
そこから、あの、ね、100周年記念の
佐々木さんで、
まず大臣も就任させていただいたりと、すごくあの、なんて劇場にとってもなんですけども、これをすごくいい機会に、あの、PR なんかもできたんじゃないかなというふうな大きなイベントだと思います。
はい。このカンペアメマナイトマラソン、私事で恐縮ですけども、はい、第1回から携わらせてもらってて、第1回になったら私は番組の企画で走ったんですね。ところが20キロだったんですけど、途中で足痛めましてね。
あの20っていう数字を聞いて何も反応しなかったですか最初の。
いやしましたよ。
あ
でところがケーブルテレビで、他のキャスターもみんなやるからお前もやれということで知りましたけれども。
じゃあまさに体を張って
体張りましたね。
いやそうですか。
もう途中から足引きずって神木山も登りましたし、
登りました。登山ですね。
登山です。でもこれも一つ私は思い出として残っていますが、何よりもやっぱあの時はまだコロナ禍で皆さんこうちょっと元気がない中だったんですが、そういったイベントを通して地域がまた一つになったようなと、
ね、
いうのを私はやっぱ体感しましたから、は
い、
こういったイベントね、ね本当にいい機会でしたし、はい、4年連続で開催もされてきたということになるわけです、はいはい、そして去年の話として、
うん、
沼津市民文化センターの大ホールで特別公演が行われた、
はい、
ということですね、
はいはい、
このあたりもちょっと聞かせていただけますか。
そうですね、はい、あのまあ、劇場が10周年という大きな節目にあたる、うんうん、
はい
時だったので、本当に劇場で収めるレベルじゃなく、本当突き抜けて何か大きいことをやってみようと、
はい、
本当にそういうチャレンジをしてみろっていうことも、まあ、上の方からも言われたところもありまして、やっぱりたくさんのお客さんにやっぱ見てもらうために何したらいいかっていうところで、やっぱ劇場っていうのはその151のキャパシティの部分だったので、じゃあ違う場所で何かできないかなって考えたところ、ちょうどたまたまじゃないんですけども、その10周年タイミングの土日で、まあ、その沼津市民文化センターの大ホール空いてると、もうこれはやれって言われてるのかなと思ったぐらいだったんですけども、まあ本当にじゃあそこは、まあ、やるのは簡単ですけども、そこにお客さん入れるっていうのがやっぱ大変なんで、
そうですね、
そこ何したらいいかっていうところで、やっぱそのキャスティングの部分からすごく、じゃあ誰呼んだら来てくれるっていうところも含めて、すごくあの芸人さんにもそのオファーに行って、はい、その辺からも大変でしたね。もう本当一番初め中川家とか初め一発目断られたんですけど。
あそうだったんですか。
いやいや、あんたタックはもうオープンのその2010年の7月7日のオープンの日に実は舞台立ってもらってたところもあったので、本当に目玉としても、昨年その吉本の NGK の看板芸人にもなったんで、やっぱりこう今回どうしても来てほしいのがもう僕の中のミッションでもすごくあったので、もう2回目にもう1回行って、なんとか出てくれという話をちょっと口説き
して
、なんとか了承を得て出ていただいたっていう。
そんな苦労話じ
ゃない。
実は。
その交渉も自らなさって。
もうします。はい、
いや、大変でした。で、さらに市長もその日は、
はい、
ね、
お伺いさせていただいて、しかもあのステージでご挨拶をさせていただくと、大変こう強烈至極でございました。
やっぱり普段立つステージとは、ステージと言いましょうかね。
違います
ね。違いますでしょ。
もうホームなんですけどね。
市
民文化センターね。いやーすごかったですね。緊張しましたね。はい、
そんな、去年7月のお話もしつつ、そしてこれからのお話なんですけれども、先ほどからお話ありますように11周年。
はい。
ということになりますが、今年の予定としてはいかがでしょう。
そうですね、11周年じゃ何できるというところで、はい、まあ、一旦劇場で大きいイベントはやろうとは思ってます、
はい、
うん、まあ、その11周年記念スペシャルという公演は今現状本当にもうすでに打っているんですけども、うんうんうん、あの告知もしております。まあ、そうそうたる、まあ、普段なかなか見られないような人気芸人も劇場に来ますんで、ぜひ、来れる方来ていただきたいなと思ってるんですけども、うん、
はい、
まあ、そこの、まあ、タイミングじゃなくても11周年というところで何かできないかなっていうのは考えておりまして、
はい、
また本当に市民文化センターなのか、
うん、
まあ、またまたどこなのかっていうのはちょっとまだ今検討している最中なんですけども、はい、また1年通してその盛り上げを作れたらなと思っております。うんうん、
11周年ですからいい年ですからね。
本当ですよ。なんか語呂合わせと言いましょうかね。は
い、
数字も
いい流れを
作りたいです、ね。ああ、うまいですね。はい、さすがですね。うん、そんないい11周年、
はい、
いい流れの中、はい、
ええ、
劇場についても伺っていきたいな
と、そうですよね、
いうふうに思うんですけれども、
はい、あの沼津楽園吉本劇場さんは吉本興業さんの劇場の中でも、まあ、沼津は地方都市でございますので、地方都市に置かれた少し珍しい存在なのかななんて思っています。はい、まあ、この劇場にですね、お越しになっているお客さんというのはですね、まあ、沼津や静岡県内以外にも県外からいらっしゃってるっていうのはどんなのかなって、そのあたりちょっと教えていただければと思います。
はい、はい、お願いします。
まあ、公演によって出演者が異なるんで、
うん、
本当に出演者の人気ですね、まあ、本当に芸人がお客さん連れてくるというのがほとんどだったりとかするんですけれども、うんうんうん、その中でもやっぱり6割7割が県内のお客さんじゃないかなと思います、
はい、
でもそれ以外というところがやっぱり県外から来ているお客さんが多いです、
ね、うん、
やはり新幹線使えば1時間で都内からも来れるというところもありますし、本当に所感なんですけれども、関東、まあ、から来てるお客さんというのが、うんうん、あと、まあ、数割あって、まあ、関西からも来てるお客さんも、まあ、少ない少しいらっしゃいます。
なるほど、
はい、やっぱり東海圏でも本当にこの沼津に常設劇場があるっていうのが、
うんうん、
本当に愛知県にもない、
ね、
山梨に長野のところにもないっていう、本当に、ね、沼津に静岡県にあるっていうところをやはり PR もっとしていかないといけないんですけれども、うんうん、やはりもっともっとやっぱその辺宣伝してお客さんには来ていただきたいなと思ってます、
はい、
まあ、それがまあ、笑いを見に来ていただくだけじゃなくて、やはり沼津っていうのがやはり自然が豊かであって、
はい、
山があって海があって、
うん、
食べ物も本当にたくさんあってっていう、
うんうん、
でかつそのもう僕も初めて来た時にあれだったんですけども、ラブライブが
ラブライブ
すごいいろいろ、
はい、
聖地です、ね、バスにもラブライブがあって、ね、駅もあってっていうのはすごくそこにもびっくりしたんですけども、
うん、
まあ、そういったところともやはり協業ができると思ってるんで、いろんな企業さんともそうですし、
うん、
まあ、吉本がいろいろコラボして沼津市がもっともっとその元気になるような形を、うん、なんか僕らがなんか担える部分もあるんじゃないかなと思っております。
よくご出演なさる芸人さんもね、東京から新幹線でやってきて、まあね、在来線乗り継いでも一駅だからすごく近いし、はい、東京からも、うんうん、でやっぱ沼津来ると美味しいものもいっぱいあるし、はい、景色もいいしって、出演なさる芸人の皆さんも沼津への印象ってものすごいこう、
あ、皆さん
いいな
って、ね、
はい、これも私たちとしてはとても嬉しいななんていうふうに、まあ、改めて思うんですけれども、
すごいところに住んでるんですよね我々 ね
恵まれてる環境なんですよね、はい、
で
市長もね、先ほど、はい、特別公演にというお話ありましたけれども、
はい、
市長ご自身でいろいろこう感じることもあるということで、それに関連して次の質問に移りたいと思います、
は
い、
まあ、3月に行われました吉本新喜劇のですね、65周年の、うん、沼津楽園吉本劇場の10周年、こちらの方を記念した特別公演にもですね、まあ、ありがたい話でございますけど、はい、出演させていただいたところでございましたが、
はい、
まず沼津楽園吉本劇場はですね、まあ、先ほどの話が出ているようにステージと観客のですね、距離が極めて近いんですよ。
も
う本当に近いんですよね、で生のライブというのはですね、テレビでは味わえない、まあ、芸人さんとお客さんの一体感、
はい、
まあ、あと熱気、
うん、
こういうものをですね、感じることができたりとかですね、例えばお客さんの反応に合わせてアドリブがですね、結構飛び出すんですよね、まあ、こんな特別なですね、感覚を味わうことができると思います。まあ、例えば沼津にちなんだネタをライブにですね、混ぜ込んだりなんてこともね、あるのかななんて、
はい、
ちょっと聞いてみたいですね、
はい、ぜひ教えてください、
はい、 沼津の劇場は他の劇場と比べても圧倒的に舞台は客席すごく近いです、
はい、
やっぱルミネだったりとか NGK っていうそういう大きなところと比べると全く本当にもうすぐそこにいるよみたいな感じで、
はい、
やはり沼津の劇場っていうのはその、圧倒的なその近さが、まあ、それが逆にライブ熱気っていうのが伝わるんじゃないかなと思ってます。それは逆にそのお客さんからもその芸人の方にも伝わりますんで、それが伝わるとそのそれ今言われるアドリブにつながったりとかっていうのになってると思います。
相乗効果だ、
はい、だからもうそのネタをもうテレビで見たネタだとしてもやっぱその入りが違うとか、
ね、
ネタの掴みの部分が違うとかっていうのもやっぱりなあのライブならではの楽しみがあのできるんじゃないかなと思ってます、
うんうん、あ
はい、
いや私も実は一度だけね、
はい、
あのヌマンズの2人に呼んでいただきまして、
はい、そうなんですか。
ヌマンズと私で、うん、あの出演させてもらったことがあるんですよ、まあね、当時もコロナ禍で、はい、町田さんよく覚えてらっしゃると思うんですけど、うんうん、あの時やっぱり観客の皆さんの近さに驚きました。ステージ上がってね、
うんうんうん、
ですから私としてはもう本当に緊張しかなかったんですけれど、はい、一方で観客の皆さんからするとその距離感がやみつきになるというかね。
そうですね、そうなってくれると、
ね、
もう一個の売りだとは思ってます。
何度も足を運んでもらいたくなるような
近い分やっぱり特別感がね、
ね、本当ですよね。
空間で生まれるそうに感じますよね。
ねえ、はい、なんか今またその緊張が蘇ってくるような感じがしますけど、ね、さて、ね、あの吉本劇場のお話もいろいろしてますけれども、あのいろんな芸人さんがね、うん、沼津とも関わり持っていただいたり、あのコス FM でもね沼津のお二人や藤彦さんがレギュラー番組持ってくださっているんですけれども、はいね、私あの寛平師匠ともケーブルテレビの番組を通じてご一緒させていただいたりなんかしてるんですけれども、寛平師匠といえばね、まあ、まさに沼津ととてもこう近い関係といいましょうか、はい、ゆかりのある方だと思います、うん、それに関連して次の質問に参りたいと思います。
はい、わ、はい、かりました、まあ、沼津楽雲吉本劇場は、まあ、ご指摘いただいた寛平師匠もはじめですね、ベテランの皆さんから若手までさまざまですね、芸人さんの方々ね出演していただいてるんですよね、はい、非常にレパートリーが多いです、
ね、
特にあの今ご指摘いただいたような狭間寛平さんはですね、沼津の景色こちらの方ですね、本当に気に入っていただいたことがきっかけになって、まあ、2021年令和3年から寛平アメマナイトマラソン in 沼津、はい、こちらの方をですね開催していただいているとともに、まあ、2023年これは令和5年あの市政100周年の時ですけど、はい、この時からですね三三沼津大使こちらの方にご就任していただくなど、まあ、沼津市の活性化や知名度向上に取り組んでいただいており、もう本当に感謝に耐えません、
はい、
まあ、つい先日もですね定例記者会見で、寛平師匠のですね第29期、三三沼津大使こちらの就任のですねお知らせの方をさせていただいたところでございます。
はい、ということですので、まあ、このあたりでこうお感じになることあればぜひ町田さん教えていただきたいなと思いますが、いかがでしょう。
はい、寛平師匠は本当に沼津のことを普段からも気にかけていただいておりまして、
うん、はい、
本当にびっくりするんですけども、あの直接携帯に電話をいただくことも
あ
るんですけど、もう急に電話かかってきて町田元気かみたいな
感じ
で、どうだ沼津みたいなことをもう本当に普通になんかよあのマネージャーから電話行きますよとかそういう連絡もなく直で来るんですよ。
と
携帯に狭間寛平出る。
多分ことですね。
仕事の電話より早く取ると思いますけど。本当直でこう急に電話くれるんで。だからまあそれでまああのこんな状況ですだったりとかその状態を話したりもしますけど、本当に沼津のことを気にかけていただいてます。そんな他ね師匠方たくさんいらっしゃいますけども。やっぱ寛平師匠が一番こういうふうに沼津のことをいろいろと考えていただいてるんじゃないかなと思っております。
そうですね。
あの、さんさん沼津大使の件もそうなんですけども、
はい、
本当になんかちょっと待ってやとかっていうような感じで考えるわとかそういうこともほぼなく、絵でっていうような感じで本当に受けてくれたみたいなんで、本当にその、あの師匠優しいだけじゃなくてやっぱ沼津のことすごく考えていただいてるんじゃないかなと思います。
そうね、
で今回の延長だけじゃなくてね、また延長、
ええ、
また延長なんかアホなふりして言ってみるのもなんかありなのかなと思ってるんですけども、
ええ、
はい、ええ、ちょっとトライしてみたらいいんじゃないかなと思います。
そうですね、本当にそうですね、
ね、
うん、
最後の質問になるかと思いますけれども、市長お願いいたします。
わかりました、
はい。
まあ、この番組はですね、あのヘムラジオ以外に、まあ、インターネット配信もしておりますので、はい、まあ、市外であったり県外の方、このような方々にもお聞きになっていただいています。まあ、最後にぜひラジオを聞いている皆様方に対してですね、メッセージをお願いいたします。
はい、当議議長なんですけども、やっぱ議長あることは知ってるんだけど、うん、やっぱ行ったことないんだよねとか、入ったことないんだよねっていうことを言うのも本当にそういう声が多いんですよ。
へ、
案外もう来たら、ま、分かっていただけると思うんですけど、本当に気軽に来れる議長とは思ってます、うん。駅からね、あのアクセスもよく目の前ですし、
はい、
まあ、あの駐車場もあの提携してる駐車場もあったりとかしますんで、うんうんうん、本当にそこら辺も含めて、アクセスもいいんじゃないかなとは思っております、
うん。
あとその、まあ、金額面の部分もいやらしい話じゃないですけども、うんうん、すごくこっち側もトライな部分でチャレンジしている太鼓判ライブっていう、そのネタを磨くようなライブで、実際この吉本の、芸人を紹介するようなライブを行ってるんですけども、こちらに関しても1000円っていう破格な金額のチケット代のものライブもあったりしまして、でそこからあのザ・セカンドっていう賞レースでも、まあ、優勝してる
人
が出て輩出されてる、本当にあのね、面白いおじさんたちたくさんいますよっていうのも、あのそこで知っていただいたりとかもできると思いますんで、本当にあのなんかお昼のついでとか散歩のついでも何でもいいんですけども、うんうん、ぜひ劇場の方に来ていただければなと思ってます、
はい
はい。あと本当に笑いっていうところがあれなんですけども、やはりその人生100年時代、
うん、
本当笑いがその人の体、心もう健康に影響を出すっていうのが本当に言われてまして、
はい、
ここも本当吉本興業が勝手に言ってるだけじゃなくて、本当に医療の本当に、うん、先生が言っていただいてます、
うんうん。
本当に笑うっていうところって本当にパワーが本当に生まれると思ってますし、
そうですよね、
本当にその笑いがあれば本当に元気にもなれるっていうところになります、うんうん。やっぱその笑いっていうところが、まあ、本当にたくさん生まれる、まあ、そんな沼津市になってほしいと思ってますし、それが活気にある活気ある街になってほしいなと思ってますんで、うん、
はい、
まあ、本当にそれをどんどんどんどん沼津の劇場が作っていければなと思ってます。
ありがたい話です、心も体も元気で健康、これはあの沼津市の施策の中にあるんですけどね、本当にまさにそれをですね、はい、実現していただいている、
ね、
ありがたい存在ですね。
ですからね、沼津楽君吉本劇場に行けば身も心も元気になれるということですね。
お腹が空いたら外で美味しい食材をいただく、
はいはい、周辺に美味しいところいっぱいありますからね、はいはい。さあ、では最後に視聴にまとめていただきます、
はい。本日は大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきまして誠にありがとうございました。町田支配人やですね、吉本芸人の皆様方にはですね、先ほどのお話の方にありましたように、三三沼津大使などの市の事業へのご協力や、カンペアメマナイトマラソン、こちらをはじめとしたイベントの開催など、実に様々な面でですね、沼市の活性化についてお力添えをいただいております。まあ、沼市といたしましてもですね、まあ、先ほどテーマになりました笑い、こちらの方が絶えない明るく魅力的な街になるようですね、これからも頑張っていきたいと思ってますので、はい、今後ともいろいろな意味でご視聴コメントとたまりますようよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。本日は誠にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。これからね、本格的な梅雨時で、ね、外でちょっとこう思い切って遊ぶっていうのが難しくなりますので、ぜひ、
そうですね、
はい、雨でも大丈夫です、
はい、
沼津楽君吉本、はい、劇場にお越しください。
よろしくお願いします、
はい。ということで今日は支配人の町田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。